本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙3節から5節です。新約聖書318ページからになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙13章3節から5節です。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、あなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。善を行うと題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。予報では今週はかなり寒くなるということですので、互いのために祈るとともにそれぞれこう気をつけてまいりたいと思います。今朝もローマ書を開いていただきました。13章に入ってまいりました。そして13章に入ってから、またこれまでもそうですが、私たちに対して聖書は善を、良きことを行うようにと勧めています。ですがなぜ善を行うんだろうか、まあ、そのようなことを今日のところでも語られております。聖書はこの13章3節から5節で語っているわけですが、このところからいくつか見てまいります。まず一つは、支配者を恐れる時ということがあります。聖書はここで支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさいとあります。支配者という言葉には少々抵抗を感じるということもあるかと思います。私たちが支配者といえば、それこそ独裁的に国やあるいは人々を力で支配しているようなものと感じてしまうかもしれません。ですがここでは決してそのような意味ではなくて、国を治める権威あるいは国を治めるその力を与えられている、まあ、存在のことでもあるわけです。ですから彼らは法により人々を守り生活を支えるという務めがありました。そのような意味での支配者ということでした。ですがそのような支配者を恐れる時があると言います。そのようなことをここで語ります。確かに悪を行っている時、悪いことを行っている時には支配者を恐れるということがあります。聖書はここで支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときですとあります。確かにそうであると思います。自分が正しくないことを行っているときには、まあ、どのような行動を取るだろうかとあります。悪をなしているときには、まあ、不審な行動を取ることがあります。そのような時に例えば警官などに出会えばそれを避けたり、あるいは不審な行動を取ってしまいます。小さな子供でも親に隠れて何か悪いことをした時にはおかしな行動を取ることがある、まあ、それは親である方々はよく感じているところでもあると思います。やはり恐れているからということがありました。誰しも人は 悪を行うときにはそのような意味で支配者を恐れるということがあります。ところが善を行うときには支配者を恐れないと言います。例えば自分にやましいところがあれば警察をも恐れるわけですが、でもやましいところがなければ警察なども恐れることはありないわけです。堂々としてそれこそ逃げることもなく接することができる、道を尋ねることもできる、あるいは助けを求めることもできます。で、このようなことは神と私たちとの関係においても言えることでした。もし神の前にやましいところがあれば神をやはり恐れます。ですが私たちが神の前にやましいことがなければやはり神を恐れることはないわけです。神を恐れないで神の前に出ることもできます。もちろん私たちにやましいところがないと思っていても、まあ清い神から見れば、まあ、不十分でもあるかと思います。でも神の前にやましいところがなければ恐れることもない、そして神の前に出ることができます。そしてさらに聖書は語りますが、それは善のゆえに、良いことのゆえに称賛されるとも言います。確かに悪を行っていると支配者を恐れる、でも善を行っている、良いことを行っているならばそれこそ支配者から称賛を受けるというわけです。このところで聖書は権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい、そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのですとあります。神の前に、あるいは人々の前に良きことを行えばそこで称賛されるとあります。まあ実はかなり個人的なことですけれども、心臓の手術で何度もまあお世話になっている心臓の専門病院が川口にあります。それこそ年中無休で24時間いつでもまあ救急を受け入れる、そしてたとえ夜中でも心臓の手術をですね行っている、そんな心臓の専門病院です。でその病院の院長はこの NHK などのテレビにもよく紹介され、その病院での様子も放映されたりしました。時には心臓やあるいはコロナやいろんなことで重症者に行う、まあ、エクモの牽引者でもあるようですね。心臓病やあるいは呼吸器の病気で大変な人々にそういった中で対処しています。まあ、そのことでこの総理大臣やあるいは埼玉県からも表彰されたりして、あるいは医学の面では海外の団体からも表彰されて、まあそれがですねその写真などが飾ってある、そんな病院でした。エクモをはじめとしてさまざまな面で、まあ、貢献したということで、そういった面で表彰されているわけです。確かに人はその良き技、その善のゆえに認められ、まあ、称賛されるということがあります。そして支配者、権威者たちはそのような務めをなすべきものとして立てられているとこう言います。益を与えるために立てられている。ですから言い換えれば、上に立つ者たちはそのような善を行う者に対して益を与える責任があるということでした。まあ心象筆罰の務めでもあるわけですけれども、そのことを正しく行わなければならない、そのことがあります。ですから自分たちの欲やあるいは益のためだけにそれを曲げてはならないわけであり、まあ、それが上に立てられたもののあり方だとここであります。支配者を恐れるとき、次には、こう支配者はということがあります。13章の4節で、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には剣を怒りを持って報います とこうあります。ここでは支配者権威者たちは第一には神のしもべであるとあります。神のしもべ、すなわち神が働きのために建てた器であるというわけです。人々に仕える神のしもべだといいます。イエス・キリストは治める人は仕える人でありなさいと言いました。治める人は仕える人でありなさい。国をはじめ治める者は神に立てられた神のしもべ、仕えるものであるというわけです。それであるのに、もし自分たちは偉いもの、仕えられるべきものと勘違いすることのないようにということでもあるわけです。さまざま面において言えるでしょうが、立てられた者たちはまさに仕えるもの、神のしもべだというわけです。そしてそのような立てられた者たちの働きは、先ほども触れましたが、善を行う者たちに対して益を与えるということがあります。その働きに対して報いるということがありました。確かに国においても文化勲章をはじめとして国は良き働きを成した人々に対して勲章をはじめとして様々な評価をまた与え表彰もしています。まあ、それほど大層なことでなくとも、例えばそれぞれの地方自治体においてもですね、まあ、名誉市民とかそういったことで評価されたりすることもあります。そのように立てられた者たちはそのように良き技に対して益を与えるという務めがそこにあるということでした。いや、私たちにはあんまり縁がないと感じるかもしれませんが、でもそれぞれ神の前において私たちをなすことが、その良き技がきちんと記されております。やがて神の前に私たちが立つとき、それは評価されます。聖書でも、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せようというイエス・キリストの言葉があります。私たちがそれぞれ置かれたところにあって、その与えられた生き技を行い使われていくとき、それは神の前にきちんと記され、覚えられ、やがてそのことに対して、きちんと神からのお言葉があるということでした。そのように支配者権威者たちは、第一には神のしもべ、使えるものとありました。そして次には、その支配者たち権威者たちは剣を帯びている、剣を帯びているとあります。しかし、もしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報いますとあります。ここで支配者たちは剣を帯びている、剣が与えられていると言います。穏やかでない表現と感じるかもしれません。ですが、この剣を帯びるというのは、支配者に剣が与えられているのは決して戦いのためではないわけです。むやみに剣が与えられたのではない、それは悪を行う者に対してその悪を裁くためでもあるというわけです。怒りを持ってその悪に報いるとあります。悪を懲らしめるためのもの、悪を防ぐためのものでもあるわけです。まあ、最近ありませんが、水戸黄門などのドラマではよく見かけました。黄門さんがそれこそ葵の門の入った印籠を出して、悪代官やいろんな悪い者たちを裁くシーンがあります。あの葵の門の印籠はですね、まさに悪を裁く権威ともなっています。まあ、これはあくまで、ドラマでしたけれども、この世界においても支配者たちには剣が与えられていますが、それはその権力を振るうためや、あるいは自分の欲を満たすためではなく、悪を懲らしめる、悪を防ぐためのものである。なされた悪に対してそれを正しく裁くためである、そのような権威が与えられているということを語ります。そのために神に立てられ、剣が与えられているというわけです。このように上に立たれた者には、正しく善を行う者に対してはそれを称賛し報いること、 一方悪を行う者に対してはそれを裁くという責任があるということでした。もしそれがなされないで曲げられるならば問題となります。そのような時にはペテロと同じように人に従うより神に従うべきですというその言葉があります。決してただ盲目的に以前にも触れましたが従えということでは決してないわけですね。そのように支配者たち上に出す者たちは神のしもべであり、そして正しくことをなすために悪を裁く、悪から守る、そのために剣が与えられていると、そのようなものであるということが語られています。そして三つ目には良心のためにということがあります。十三章の五節で、ですから怒りが恐ろしいからだけではなく良心のためにも従いなさい、従うべきですとあります。ここで信仰者として善を行うわけですが、その行いの動機ともなり得るものがあります。確かに悪を行えば裁きがあります。悪のゆえに罰を受けることもあります。そうなると裁かれるのが怖いから悪を行わない、善を行う、まあそれが普通の反応かもしれません。悪いことをすれば裁かれる、罰を受ける、だからそれを行わない、悪い結果が怖いから悪を行わない、罪を犯さない、そういったことももちろんあり得ます。ですが恐れのゆえに悪を犯さない、善を行うということ、それだけではないというわけです。聖書はこのところで怒りが恐ろしいからだけではなく良心のためにも従うべきですとあります。神の怒り、あるいは支配者たちによる罪の裁きが恐ろしいからということではなく、信仰者としての良心のゆえに悪を起こさないで、悪を犯さないで善を行いなさいというわけです。こうなると同じように見える行いでもその動機が全く異なってきます。なぜそのように行うのかと問われれば、まあ、どう答えるだろうか。悪を行わない、善を行うのはそれは裁きが怖いからではなく、むしろ良心のゆえにとここにあります。良心のために、まあ、このようにもイエス・キリストの服従は、ですから奴隷的な服従ではなく良心的な服従だとも言われます。当時も奴隷たちは主人に従わないと激しい罰が与えられました。その恐れのゆえに従いました。でもクリスチャンたちはそのような恐れのゆえではなく良心のゆえに従う、強いられてではなく自ら進んで従うというわけです。ですがじゃあ聖書の言う良心と一体何ぞとなってきます。聖書の書かれたこのギリシャ語では元来は自分の行いに対する、まあ、意識とか自覚、とりわけ罪に対する、まあ、自責の念、思い、罪に対するこう責め、そういったものであるというわけですね。ですからローマ書ではすでに随分前に学んだところですけれども、ローマ書の2章の14節から15節のところ、まあ、もう一度振り返っていただければと思いますが、ローマ書の2章の14節からにこのようにありました。299ページですが、ローマの2章14節と15節にこうあります。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのですとこうあります。良心は罪を犯したときにはそれを責めるものでもあるわけです。このあくまで、まあ、 ことわざ的なものであるようですが、インディアンの言い伝えの中においてですね、こう人間の良心というのはこの心の中にある三角形の形をしたものだという例えをしているようですね。もし悪いことを行った場合、罪を犯した場合は、その三角形の量そのものがですね、心の中でくるくるくるくると回り出す。そうするとですね、その角がぶつかって、角に傷つけられて、そこで痛みを感じるというわけです。ですから、彼らが表すのはその良心というのは、罪を犯したときには、本当に自分で自分を責める、それはそうだというわけですが、聖書においてのこの良心というのは、確かに罪に対する自責の思いというのがあるわけです。ただ、人間の良心もだんだんと麻痺することがあります。先ほどのインディアンのその三角形、くるくる回るものですけれども、確かにそれは罪を犯したときにはくるくる回り心を痛める。でもどんどん回っているとだんだんその角が取れて丸くなり、回っても痛みを感じなくなってしまう。そんなことも言われているようですね。確かに人間の良心も麻痺してしまうことがあります。ですから聖書はこのように言いますが、キリストの血はどれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いを離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうとあります。イエス・キリストの血が私たちのですね、良心を清めるというわけです。私たちの良心はキリストにより清められなきゃならない。罪許されて清められた良心に従う。そして恐れや恐怖の損得ではなくですね、信仰者としての良心に従って悪を行わないで、良き技を行うとこうであります。それがこのクリスチャンたちだと聖書は語るわけです。まあ、こうして支配者として立てられた者たちは、その務めとして悪を行う者を裁き、善を行う者、良き技をなす者を評価し、そして益を与えるべき存在である。そして信仰者は裁きへの恐れではなく、信仰者としての本当にその良心に従って悪を行わないで善を行うものとなるようにと勧められています。それが今日の聖書の御言葉でした。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。神様、本当に私たちがいつも御言葉に従って合い物とならしてくださいますようにお願いいたします。そして既に学びましたけれども、どうぞ上に立つ者たちが正しくことをなし、また御心にかなう判断をなすことができますよう、私たちもまた祈り、また問いなすことのできるものとならしてくださいますようにお願いいたします。また私たち一人一人もただの恐れではなく、本当にクリスチャンとしての良心の家に、また神に仕えるものとして神の前に、また人の前に良き技に励むことができますよう、どうぞ導いてください。御言葉においても、善を行うことに相手はいけませんとありますけれども、どうぞそのようなものとはならしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。